とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。みんな
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今回もおはがきから紹介してまいりますね。たくさんいただきましたよ。まずは京都市左京区から小梅さんです。毎週楽しく拝聴させていただいております。いつもありがとうございます。ところで質問なんですが、血糖値が少し高めなんです。ヨーグルトが血糖値を下げると聞いておりますが、いかがでしょう、教えてください、ということでご質問いただきました。続いて大阪府泉南郡からはラジオネームくまっこさん。井草克一先生のホームページ拝見しました。先生のお話しされる心と食と体の調和による健康の大切さは本当に大事なことだと思います。これからも参考になるお話聞かせてください、ということです。そしてそして、奈良県奈良市からはアップルパイさん。毎日毎日いろんなウイルスと戦っています。この方は看護師さんなんですね、はい、で今は特にインフルエンザや RS やノロウイルスなどです。強い体、抵抗力をつけるために秘訣を教えてください、ということでいただきましたよ。他にも兵庫県加古郡から吉田千代子さん、大阪府高槻市から武田信恵さん、奈良県柏市から上田照美さん、他もたくさんいただきましたよ。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、うん、まあこれからね、感染症気になる時期なんですけどね。いや
本当に増えますもんね、
う
ん、
でね、まあ、来週にね、うん、その感染症の予防については詳しくお話しさせていただこうと思うんですけどね、
はい、
ただね、まあ、私知り合いの先生方、開業医の先生でね、うん、やっぱりね1月2月、ものすごくね毎年苦労される先生多いんですよ。
はあ、
うん、というのがインフルエンザでしょ、
はい、
ノロウイルスでしょ、
うんうん、
ね、で江戸川区のね、ある、まあ、内科循環急病院の院長ね、うん、患者さんをね素手で触りたくないんですって。
ああ、そうでしょうね。
だけどそうもいかないから触ると、
うんうん、
ね、毎年ね何回かね熱が出たりね、
うん、
下痢したり苦労されてたんですよ。
やっぱりお医者さんもそうなんですね。
そうそうそう、うん、で、うん、まあ、たまたまね保健医療の学会で偶然お会いして、まあ、私まあ小腸の話しましたらね、いや小腸一番大事なんだよねって言って、そのご縁から、
うん、
あの乳酸菌生産物質ビオネを飲み始めて、
うん、
でずっとまあ使ってくださって、特に冬場、
はあ、
うん、で全然下痢もしないし熱も出ないで助かってる。
ああ、やっぱりもう抵抗力が、免疫力がアップしたんでしょうね。
消化免疫はやっぱりしっかり結構つける、
うん、
だから大阪の、ね、うん、会議の先生でも使ってる方もいらっしゃるし、
ね、
でまあ、詳しい話はまあ次週ですけど、はい、であとね血糖値、ヨーグルトって今おっしゃってたけどね、で血糖値ね、まあ、上がる原因ね、まあ、これいろいろあるんですけど、うん、
はい、
まあ、膵臓の働きがね、まあ、ちょっと鈍くなってる、まあ、特に日本人は欧米人と比べてインシュリンが出るタイミングがちょっと遅いって言われてるんだよね、
うんうん、
で、まあ、ヨーグルトもいいんだけど、日本古来の発酵食品を種類多く召し上がった方が腸内細菌には合ってますね、
うん、はあ、たくさんいろんな種類を食べるものっていうのも大事なんですね。
そうそうそうそうそう、うんうんうん、で、まあ、それからね、あと食べる順番ね、
はい、
うん、お野菜からさとかネバネバのものを先食べて、
うん、
それからまあご飯とね、他のおかずを召し上がるようにするだけでもちょっと違いますしね、
うん、そうすると緩やかに上がっていくんですよね。
そう、うんうん、でとにかく酸っぱいものをしっかり食べることですね。
はい、
であとね、最近ね、
うん、
公園行った先で、この前もね、松山で公園行ったんですよ。
はい、
今まで何回も行ってるから私の公園を、まあ、過去に聞いてくださった方がね来られてましてね、
うん、
最近お肉いっぱい食べてるんですっていうのよね。
ほら、お肉をたくさん食べてる、う
ん、でなんでって言ったら、
うん、
まあ、大きなねある先生の講演会があって、
うん、
でそこでね言われたのはね、とにかく炭水化物は控えなさい、
うんうん、
お肉はいくら食べてもいい、
はあ、
ね、野菜は栄養にならないからそんなに食べなくてもいい、っていうことをまあおっしゃってるね先生方が最近ちょっと増えてきてるんですよ。
あ、そうなんですか。あら、
それで、
うん、
ね、食べるようになって、まあ、結構食べてるって言ってたんだけど、ただ私、まあ、親しい先生方、
うん、
お茶の水クリニックの森下圭一博士とか、 私が親しくしてる先生は肉食べるなっていうのよね。
そんなこう意見が対極に分かれてたらどっちが正しいんやろと思っちゃいますけど、本当はどっちなんですか。
それでね、要するに処理する能力が人によって違うわけですよ。
確かに ね、
であとね、その肉をいくら食べてもいいっていう先生は、腸内細菌のことあんまりご存じないんですよ。だから要するにね、食べたものね、こう、まあ、刻々こう変化していくんですけどね、で、未吸収の栄養素っていうのは腸内細菌で発酵するものと腐敗するものに分かれるんですよ。
発酵するといい方ですよね、腐敗するっていうのは悪い方に働くと。
だから腐敗すれば当然、腸の中汚れるから、血液も汚れるわけですよ。
そうですよね、でもこの発酵と腐敗ってすごいこう紙一重な感じがするんですけど、
それでね、その、例えば呼吸からいろんなこうガスが出てるんですけどね、そのガスを調べるとどういう、腐敗菌が繁殖してるとかいうのも今分かるようになってきたんですよね。
そうなんですか、呼気で。
そう。
は
あ。だから、とにかくね、健康体で汗もかいてですよ、少々悪いもん、お腹で腐敗してもね、毒素をね、外にこう汗とか、尿とか便でちゃんと排泄できる人はいいんですよ、だけど高齢者の人でね、もう運動もあんまりしないしね、で汗もうあんまりかかないし、そういう人がお肉をたくさん食べたらお腹の中の腐敗産物はどんどん増えちゃうわけですよ。
じゃあそういう人にやっぱりお肉をどんどん進めるっていうのは良くないですよね。
もちろんね、で油も酸化しますから、だからいい油でも残った油はお腹の中で腸の中で酸化していくんですよね、ですから、そういうことをこう計算に入れないといけないんですよ、でね、食事食べるでしょ、胃の中に何分ぐらいあると思います。
そうですね、お腹いっぱい食べた時は30分ぐらいはまだ胃にもたれてる気がするんで、そのぐらいですかね。
でこれね、詳しいデータね、日本人では出してないんだけど、海外のデータ調べたらね、成人男性がだいたいね70分ぐらい。
あ、そんなにいるんですか、食べ物たちは。
で成人女性は95分。
あら。
で小腸は両方ともね、だいたい4時間。
4時間。
はい。で大腸からはね、だいたいね男性24時間、
はあ、
女性32時間。
そんなにかかるんですか、
で直腸で12時間、女性の場合ね、男性ね、で女性は16時間、全部合計すると、男性は45時間、女性は53時間っていうデータが出てるんです。
いやでも性別でもこんなに差があるんですね、ちょっとびっくりしました、
でね、その結腸の通過時間もね、これものすごいバラつきあるんですよ、で17時間から68時間の範囲、
いやそんなに体の中に食べ物とどまってるんですね。
で平均では女性の方が、30-40% も長いね、だから要するに肉とか、お腹にいるウエルシ菌、肉のタンパク分解する菌ね、これがどんどん増えるわけですよ。
っていうことはおのずと答えは見えてきますよね。
そうですね。
で
ね、あとやっぱりご飯ね、穀物ですね、全粒穀物、発酵食品、で繊維質は毒素を吸着して排泄する働きあるから、絶対野菜、海藻、根菜類は食べなきゃいけないんですよ。
あ、じゃあもうね、冒頭で野菜は栄養にならないから食べなくてもいいっていう先生がいるって言いましたけど、そんなことないですよね。
だから要するに毒素を作るものをたくさん食べさせてね、毒素を吸着して排泄するものを食べなかったら、
悪いもん溜まっていく一方ですもんね。
そう、
ダメです、お野菜もしっかり食べなくちゃいけません。
だからね、この前ね、講演行った時に、最後質問されて、私の言うことと全然違うんだけどどっちが正しいんだって言われて、で、同じようなことを説明してあげたんですよ、ね、そして分かりました、今日からまた元に戻します。
そうですよね、やっぱりちゃんと理解することによって、もうこうやって理由を聞いていくとね、分かると思うんですよね、
だからね、昭和ね31年から33年の2年間で、日本で西洋食の普及がね、広まったんですよ、 で途端にがんの発症率が増えたわけですよね。
もう大腸がんとかすごく増えてますもんね、うん、
でだから大腸がんもね、だいぶ以前のデータで、食物繊維をね平均 6g 以上摂取している国っていうのは大腸がんほとんどないんですよ。
あ、そうなんですか、
これもう20年近く前のデータかな。当時の日本で平均 2. 何グラムだったから、今もっとね摂取量減ってるかもしれませんよね。
そうですよね、はあ、じゃあもう本当積極的に、まあ、お野菜も食べて、そして発酵食品をどんどん取って、お肉はできるだけやっぱり控えた方がいいですよね。
でお肉食べたらね、まあ、あのキノコとか、で根菜類しっかりたくさん食べたらいいんですよ。
そうか、結局バランスなんですもんね。それに、まあ、そういう時はしっかり体も動かして運動もするとか。
そうですね、
ですよね、
だってやっぱり炒め物揚げ物が多すぎるよね、今。
まあ確かにね、あのお料理手軽なんで、私もちょっと耳が痛いとこなんですけどね。
だってさ、昼のランチ見に行ったらね、鶏の唐揚げどんだけ多いか出してみせ
いや確かに揚げ物率は高いです、お弁当とかでもほとんど揚げ物ですもんね、で野菜少ないですからね。
だから私いつも食べに行く店、だいたい魚の炊いたものとかね、そんな多いもんね、
やっぱり煮物、炊き物、蒸し物、ね、そういったもので、あったかいものがいいですよね、これからの季節ですから。
そうですね、だからお肉もね、まだ舐め物だったら、ね、そんな表面温度上がらないから、ね、だけど焼いちゃうと瞬時に油は酸化するし、タンパクは変質するんですよね。
はあ、じゃあそういう意味ではお肉をいただく時もしゃぶしゃぶとかそういう感じのいただき方が、
そうですね、だからそれとか風邪をひいた時は焼肉絶対ダメ、
ね、あのパワーつけるためにこんな時こそってやる人いますけど、これはもう NG ですね、
高い熱が出る原因になるんですよね。
はい、いやいや、間違った食生活しないように気をつけたいですね、ではここで皆さんお待ちかねプレゼントのお知らせですよ。健康維持健康管理はお腹の健康から、乳酸菌酵母菌から進化したバイオジェニックス乳酸菌生産物質ビオネ B タイプを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。